皆さんこんばんは。オープンレハへようこそ。今日もここに来られた方、またオンラインで見ておられる方一人一人を心から歓迎したいと思います。先々週からですね、新学生、実習新学生として、来てくれている、東京キリスト教大学の、新学生が続けてメッセージをしてくれています。で、本当にですね、毎回それぞれの個性と賜物が生かされた、またそれぞれの人生が本当に証として用いられて、本当に素晴らしいメッセージを聞くことができていて、本当に感謝に感じています。ただ僕はこの別々のはずのメッセージがなんだか一つ、ずっと一つの話として続いているように感じています。先々週帯新学生からは、イエス様にこそ本当の救いがあることを、まあ、改めて学んで、でこの救いを本当にまだ知らない人に伝えたいなと思わされました。そして先週の関谷新学生のメッセージからは、自分もそのようにして過去に救われた一人で、その時に神様から宿された炎があることを思い出しました。そしてもう何でしょう、黙ってはいられない、もう伝えずにはいられないという熱い思いを与えられて、再び心が燃やされました。そして今日は福作優也新学生がメッセージをしてくれます。メッセージ、また賛美から語られる神様の言葉に期待して、今日も礼拝に臨んでいきたいと思います。1曲目には先週初めて歌った力と愛と慎みの礼という賛美を歌っていきます。ここに神様にこそ本当の救いがあることを信じて、もう一度心を燃やして歌っていければと思います。では皆様お立ちください。力と愛と慎みの礼を一緒に賛美していきましょう。神の賜物、
神の賜物、再び燃え立たせて、信仰により私は今立ち上がる。時が良くても時が悪くても、御言葉を述べ伝える。
力と愛と
力と愛と慎みの礼、 私のうちに溢れている。恐れと恥は逃げ去ってゆく。救いのため全てを捨てる。
聖霊の
聖霊の炎を私に下したまえ。聖霊の守りを私に与えたまえ。
福音を述べ伝えるために私たちに必要なものは何でしょうか。膨大な知識でしょうか。それとも相手の反論を解き伏せる説得力でしょうか。私たちに本当に必要なのは神様です。メッセージの前に握っていた板を賛美したいと思います。主こそ本当に私に必要なものですと告白していきたいと思います。途中で感想がありますので、歌詞をかみしめる時間を持っていただけたらと思います。
握っている
井さん。
握っていたすべてを話し、見前に進みゆく。愛していたすべてを話し、主だけが愛す。
歌詞を味わっていきましょう。私の岩、
主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。
主こそ私の岩、
主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。
その愛に立つ。
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 メッセージの前に一言お祈りします。神様、今日も私たちをここに集めてくださり感謝します。神様、あなただけが本当に私たちに救いをもたらしてくださるお方です。ここにはもうその救いを実感している人、これから知る人、まだ本当に全く知らない人、いろいろな人がいますけれども、神様、あなたの本当の救いを知っている私たちは、その時に救いの喜びをもう一度思い出して、心を燃やして、あなたの御言葉を述べ伝えていきたいと思います。神様、私たちは聖職者ではないかもしれませんけれども、私たちの周りにはまだあなたの愛を必要としている人が本当に多くいますから、私たちの心をもう一度立て上げてくださり、この御業を伝える力をどうか与えてください。今日語られるメッセージに期待します。私たち本当にこうしようと思ってもなかなかうまくいかなかったり、走っているように思えてもいつの間にか転んでしまったり、そこから立ち上がれないこともありますけれども、あなたはどんな時でも私たちと共にいて見守っていてくださいます。もう一度あなたのその御手の守りに身を寄せて、もう一度あなたのもとに静まりたいと思います。今日語られるメッセージを通して、どうか私たちに多くの恵みを注いでください。期待してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
皆さん、こんばんは。今年から実習進学生として、この教会で奉仕をさせていただく福作優也と申します。今日は私が御言葉を通して神様の言葉を皆さんとシェアできるこの機会にとても感謝しています。 そして、まあこうやって対面でもオンラインでも、つながって一緒に神様を礼拝できることにとても感謝しています。今日の御言葉はマタイの福音書14章25節から33節です。マタイの福音書14章25節から33節です。御言葉を読む前に、一言祈りたいと思います。お祈りします。愛する神様、今から御言葉を開きます。どうかあなたがここにいる一人一人に語ってください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、お読みしたいと思います。マタイの福音書14章25節から33節。夜明けが近づいたところ、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエス様の方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。この箇所は実は今年2022年の私のテーマ聖句です。まあ、一応毎年テーマ聖句というものを考えて祈って決めるようにしているんですけど、まあ、なかなかその箇所に沿って生きられない場合の方が多いかもしれないんですけど、まあ、一応祈って決めた箇所を心に置きながらその1年間を毎年歩みたいと思って頑張ってます。今年はこの箇所、ペテロがこの水の上を歩くという箇所を私自身もペテロの姿を通して、そしてイエス様の働きを信頼して2022年を歩みたいと思っています。そこでこの与えられた御言葉を通して、まあ、今日神様が皆さんに語ろうとしていることを私自身の証を通して御言葉を通して話をさせていただきます。今日の箇所はイエス様の十二弟子の一人であるペテロがイエス様の声に従って水の上を歩いた箇所です。この箇所の背景を少し説明すると、イエス様が5000人を5つのパンと2匹の魚で食べさせた後に起きた話です。5000人を食べさせてから弟子たちを船に乗り込ませて湖の向こうの方に先に行かせました。その間イエス様は山の上で祈ってたと書いてあります。弟子たちはイエス様がいない船に乗ってどんなことを感じたのか、どんなことを思ったのか。24節、少し前の箇所を見ていくと、向かい風だった、風が強かったと書いてあります。弟子たちはイエス様がいない船の中で強い風を感じて心配や不安、恐れを感じたと想像することができます。そういう状況の中でイエス様が水の上を歩きながら弟子たちの方に向かう姿を見ることができます。 イエス様は強い風の上、波の上を歩くお方であります。水の上を歩くイエス様を遠くから見かけた弟子たちは、あれは幽霊だと叫びます。強い風と強い波をもうすでに恐れている弟子たちにとって、さらに幽霊を見てしまったら、もうものすごく怖かったと思います。しかし、イエス様は弟子たちに、私だ、恐れることはないと励ましの言葉を与えます。そこでペテロが言います。もし本当にあなただったら、私に水の上を歩かせてあなたのところに行かせてくださいと言うんです。29節でイエス様は来なさいと答えます。ペテロはイエス様を信頼して、安全であった船から出て、強い風と波の上を歩いているイエス様のところに行こうとします。ペテロが一歩踏み出すと、水の上を歩くことができるんです。人間にとって不可能なことが、神様を信頼することによってできるようになります。ペテロは水の上を歩きながらイエス様の方へ向かいます。もう心配することはない、もう恐れることはない、目の前の状況が変わらなくても、風や波があっても、ペテロはイエス様だけを見て信じて歩き続けました。しかしペテロは歩きながら強い風を見てしまって怖くなってしまいました。ペテロはイエス様だけを見てたはずなのに、気づいたら風や波を見てしまいました。恐れを感じたペテロは沈み始めました。そして沈んで、さらに恐れて、ペテロは叫びます。主よ、助けてください。そしてイエス様は手を伸ばしてペテロを助けます。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。イエス様はペテロを水の上から引き上げて船に一緒に行きます。イエス様が船に入ったら風が止みます。この話から、学ぶことはたくさんあると思うんですけど、今日のメッセージの中で3つの大事なポイントを皆さんと分かち合いたいと思っています。1つ目のポイントは、イエス様に声をかけられたらついていく信仰。イエス様に声をかけられたらついていく信仰。イエス様に私たちが来なさいと言われたら、私たちは従ってどんな状況でも行く必要があります。そしてすべてを委ねていくとき、神様が私たちに水の上を歩く信仰を与えてくれます。もしかしたらイエス様がいるところに行くより、船に残った方が安全に見えるかもしれないです。友達も家族もいて安心する場所かもしれないです。イエス様が来なさいと言われる場所は、恐れがあるかもしれないです。心配があるかもしれないです。しかしどんな状況でも、心配でも、恐れがあったとしても、神様を信頼するときに、神様は私たちに平安を与えてくれます。イエス様についていくと決心したときに、もしかしたら周りの状況は 何も変わらないかもしれないです。ペテロも水の上を最初に歩いたとき、風はまだ強かったし、外の状況は何一つ変わりませんでした。しかし変わったのはペテロの心の状況です。不安であったペテロ、恐れていたペテロが主を信頼して従ったときに、平安で満たされて水の上を歩くことができました。私たちもイエス様に従って歩むと決断するときに、 神様が私たちに聖霊様を通して平安を与えてくれます。外の状況が変わらなくても私たちの心の状況が変わります。そしてどんな状況でも神様を信頼できるようになります。その信仰、あるいは水の上を歩く信仰を与えてくれます。心配の上、不安の上、恐れの上をイエス様と共に歩く信仰が与えられます。二つ目のポイントは、神様を疑ってしまう私たちの薄い信仰。神様を疑ってしまう私たちの薄い信仰。ペテロが最初に、この船から降りてイエス様のところに歩き出したときに水の上を歩くことができました。不安や恐れを船に置いてイエス様だけを見ることができました。そしてペテロの心の状況が変わり平安で満たされていました。しかし途中で強い風や大きな波を見てしまってペテロはもう一度恐れてしまいました。その恐れを感じた瞬間にペテロは沈みました。私たちも信仰者でもクリスチャンでもイエス様を疑ってしまったり不安になったり心配になったりすることはあります。救われたからといって全てが完璧にいくことはありません。どうしてもイエス様のことを信頼できない時もあります。そしてどうしても怒りでいっぱいになる時もあります。どうしても疑ってしまう時もあります。そして沈んで落ちる時もあります。しかしその時が一番大事なんです。沈んだ時に何をするか、落ちた時に何をするか。ペテロはイエス様の弟子になる前まで漁師でした。毎日毎日船に乗って魚を取っていました。いろんな波や強い風を体験したと思います。そして泳げたはずです。イエス様が復活して魚を取っている弟子たちに声をかけたら、ペテロは船から出てイエス様の方まで泳いだと書いてあります。沈んだ時にペテロは船に戻って泳げたはずです。自分の力に頼れたはずです。でもペテロは泳ぎませんでした。自分の力に頼りませんでした。ペテロは主を助けてくださいと叫び、イエス様の伸ばされた手を握りました。自分のプライドを捨てて、自分の弱さ、薄い信仰を認めて、イエス様に全力で助けを求めていました。私たちもたとえ疑ってしまうことがあっても、沈むことがあっても、落ちた時に自分に頼らないで、イエス様の伸ばされている手を握る必要があります。この状況は大変。心配や恐れでどうしようもできない。そういう時に自分の力では無理です。自分は弱いです。主よ、あなたが必要ですと叫ぶことが大切です。皆さんはそういう体験ありますか？自分の力に頼って落ちてしまうことはありませんか？疑ってしまう薄い信仰を認めてイエス様に頼りましょう。イエス様の伸ばされた手を握りましょう。3つ目のポイントは、イエス様が私たちを救ってくれるという信仰です。イエス様が私たちを救ってくれるという信仰。 ペテロが助けてくださいと叫んだ瞬間に、イエス様はペテロの手を握りしめて救ってくれました。イエス様はいつも私たちを待ってくれています。私たちがイエス様の名前を呼ぶことを待ってくれています。大変な時にイエス様と叫びましょう。そしてイエス様が必ず私たちを救ってくれるという信仰を持ちましょう。イエス様が、イエス様とペテロが船に戻ると風が止んだと書いてあります。そして弟子たちが、まことにあなたは神の子ですと信仰告白をします。イエス様の存在、それだけが状況を変えてくれます。私たちのイエス様を信頼する信仰は、さっき言ったように心の状況を変えてくれます。心配とか恐れていた心を平安で満たされています。しかしその外の状況を変えてくれるのは神様の働きです。そして私たちはその神様の働きを信頼する、その神様の働きに信仰を持つ必要があるんです。しかし、まあ、その外の状況を私たちを救ってくれるのは神様だけです。私たちを永遠の滅びから永遠の命に導いてくれるのは神様だけです。もしかしたらこの世の中の状況はずっと悪いかもしれないです。ずっと嵐が続くかもしれないです。それでも私たちは希望を持つことができるんです。その唯一の希望はイエス様の血によって私たちは救われているということです。私たちはイエス様の血に、イエス様の十字架に希望を持ったときに永遠の命が与えられます。そしてどんなにこの状況がひどかったとしても、これだけにはどんな時でも希望を持つことができます。イエス様に信仰を持つことが完全なる勝利者になるということです。完全になる勝利者になるということです。私は牧師家庭で生まれて、今までずっと教会に通っていました。しかしずっと順調に信仰生活を続けたわけではありません。中学から高校1年生の時までかなり神様から離れていました。好き勝手な生き方をしてて、たくさん悪いことをしてしまいました。ドラッグにはまった時期もありました。そしてなかなか抜けられない時もありました。これはあんまり言ったことがない話なんですけど、一回中学校3年生ぐらいの時に、友達とハロウィンの時に、ワイワイしててドラッグをやってました。調子に乗りすぎてドラッグを やりすぎました。そして、気づいたら意識が飛んでしまって、起きたら公園の真ん中に横になっていました。で、起きた時に周りにいろんな人がいて、まあ、ほとんど知らない人たちだったんですけど、でそこで、助けを、呼んでくれて、まあ、たまたまお兄ちゃんもその時にいたんですよね。でお兄ちゃんが僕のことを、私のことを起こしてくれて、で助けてくれました。結構、まあ、危なかったと思います。結構その時すごく、そうすごくかなり、まあ、悪いことをたくさんしてて、まあ、その当時の写真が あります、まあ、目つきが完全に違うと思います。 この時は私は神様から本当に離れていました。御言葉は聞いてたし、神様の存在は知ってたけど、自分と直接な関係はなかったし、私もその関係を求めてもいなかったです。自分の人生は自分で楽しみたい、そう思ってました。しかしその生き方でなぜかいつも心が空っぽでした。世の中のものでいつも満たそうとしてたけど、全然満たされませんでした。これをやったら満たされる、これをしたら喜びが与えられる、いろんなもので空っぽな心を満たそうとしてたけど、全部一時的な幸せだけでした。何一つ続く平安がありませんでした。人生に絶望して、私の生きる意味を探せなくなりました。教会で輝いているクリスチャンを見ると、自分もそうなりたいと思ったけれど、神様から離れすぎたと思って本当に苦しい時でした。万引きをして捕まって、親に迷惑をかけてしまって、ドラッグが見つかって、親につらい思いをさせちゃって、神様にも戻れない、親の信頼も失ってしまった、その時期が一番つらかったです。しかしその時に知らなかったのは、ずっと親が私のために祈ってくれてたこと、教会でも私のために祈ってくれてた先輩たち、そして神様が私をその時から、いやその前からずっと私のことを見てくれて、そして私のことを待ってくれてたこと、もし神様がいるなら私を助けてくださいと、希望を失った私は必死で神様に祈りました。自分の力では無理だと祈りました。もう自分の人生のハンドルを握りたくない、もし神様がいるなら神様に私の人生を導いてほしいと祈りました。この祈りをしたのは高校1年生の終わりの時でした。その後から少しずつ神様が教会にいる喜びを与えてくれました。賛美をする喜び、御言葉を読む喜び、そして奉仕をする喜びを与えてくれました。教会に行くのが楽しくなり、そして教会のキャンプやミッショントリップに参加して、本当に神様と出会うことができました。本当の意味でイエス様の愛と十字架を知ることができました。私は罪人、とても汚れてる、でもイエス様は私を救うために十字架にかかってくれたこと、この罪のせいで神様から離れてと勝手に思ってたけど、神様はもうすでに私のことを許してくれて、私のことを息子と呼んでくれてたこと、私を救うために死んでくれた、そして死を打ち破り、私に永遠の命を与えてくれたと、くれたということに気づきました。それから神様を賛美することがこんなに嬉しいことなんだと感動しました。神様を礼拝することは今も生きている神様に感謝を捧げることなんだ、神様を褒めたたえることなんだ、イエス様に来なさいと言われた私は従いました。高校2年生からは変わるという決心をしました。前の友達とは縁を切ること、そう決めました。この時の状況は正直に言うととても大変でした。 友達と縁を切るのもものすごく大変でした。しかし 100% 神様に委ねられた私は、まるで水の上を歩く信仰が与えられて、この大変な状況の中を歩く信仰が与えられて、心の中は平安がありました。状況は大変だったかもしれない、嵐が起きてたかもしれない、しかし私はイエス様という希望がありました。その時から私は神様のために働きたいという思いが与えられました。牧師か宣教師、または世間の働きをしながら神様のために使える、そういう思いが与えられました。何かしら神様のために働きたいと思いました。しかしそう思ってた私はイエス様だけを見てたはずなのに、いつの間にか気づかないうちにイエス様じゃなくて他のものに目を向くようになりました。自分の弱さをもう一度振り返って、こんな私でも神様の働きをできるのか、いい模範になっているのか、神様はこんな罪深い自分でも働きのために用いてくれるのか、いやそもそもふさわしいのか、すぐに失敗してしまう弱い私なんかやっぱり無理だと思うようになって、神様の働きを疑うようになりました。急に恐れや不安が溢れてきました。神様が本当に私を選んだことどうしても思えなくなりました。そして気づいたら水の上を歩いてたはずなのに沈んでる私がいました。本当に私のことを選んだのであれば、私が分かるように、いや確信できるように教えてください、そう祈りました。どうしても私だと思えません。何度も何度も失敗してきました。たくさん人を傷つけてしまいました。私は自信がない。あの夜私は眠れませんでした。ずっと神様に祈ってた、いや自分が勝手に神様に泣き叫んでいました。眠れなかった夜の次の日に、教会の友達からメッセージが来ました。そのメッセージに、ゆうやくん誕生日おめでとう、あ今日自分の誕生日だったんだ、そこで気づきました。そして、その友達から誕生日のお祝いメッセージの後に御言葉が書いてありました。その御言葉は、そこでイエスは12弟子を任命された、それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、マルコの福音書3章14節。そこで気づかされました。私の英語名がマルコの福音書から来たこと、そしてこのマルコの3の14が私の誕生日の日3月14日と重なったこと。この箇所はイエス様が弟子たちに福音を述べ伝えなさいと命令している箇所です。あなた方は福音を述べ伝えるために私が選んだと弟子たちに声をかけているイエス様の声が、ユーヤもマークも弟子として福音を人々に伝えるものになりなさい、神様にしっかり言われたように感じました。神様の働きをするのは自分の力ではないんだ。自分の力ではないからこそ 神様に導かれる必要があるんだ。私は過去にたくさん悪いことをしてしまったし、罪を犯しました。そして今も罪を犯しちゃうし、とても弱くて汚れてる私。それでも神様は私に手を伸ばしてくれてる。そして私のことを息子と呼んでくれてる、弟子と呼んでくれてる。こんな私でも神様に用いられるんだ。神様が私と一緒に水の上を歩いてくれる。そして神様の伸ばされた手をもう一度握ることができました。主よ、あなたを信頼します。私はあなたの働きのために用いてください。私たちは救われてからでも、クリスチャンになっても失敗するし、落ちてしまうことがあります。何度も何度も神様を疑っちゃうし、沈む体験をします。そしてもしかしたらこれは一生続くかもしれません。しかし大事なのは、落ちた時にイエス様を見上げること、失敗した時にイエス様の名前を呼ぶこと、疑ってもうダメだと感じた時、イエス様の伸ばされている手を しっかり握ること、自分の力には頼らないプライドを捨ててイエス様に委ねていくこと。イエス様は何回でも手を伸ばしてくれて、私たちを待ってくれています。まさにこのために2000年前に来てくれたからです。私たちを泥沼から救い出すために、あの十字架の上にかかり、私たち一人一人を思って死んでくれました。そのイエス様が今日私たちに来なさいと手を伸ばして言ってくれています。主の手を握って歩みましょう。そして失敗した時があっても、イエス様に助けを求めましょう。そしてイエス様が共に船に戻り、この人生の旅をイエス様と共に歩きましょう。水の上を歩けるのはイエス様が一緒にいて私たちを導いてくれているからです。もしまだイエス様のことを信じてない方がいるならば、イエス様の声に従ってどんなに不安でも心配でも恐れがあっても、イエス様の声に従うという信仰を持ちましょう。心の城壁を壊してくれるのは神様であることを信じて、一歩前に進んで歩いてみましょう。もうすでに信仰を持っている方たち、この水の上を歩く信仰を持ち続けましょう。そして疑うこともあるかもしれないし、なかなか信頼できない時もあるかもしれない。もしかしたら今があなたにとってその時期かもしれない。もしそうだったら、自分の力で泳ごうとしないで、イエス様に助けを求めて、イエス様の伸ばされた手を握りましょう。イエス様に人生のドライバーになっていただきましょう。今週1週間、水の上を歩く信仰を持ちたいと思います。最後に御言葉を読んでお祈りしたいと思います。ところが強風を見て怖くなり、沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエス様はすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。お祈りします。愛する神様、私たちは罪人です。私たちはとても汚れています。何度も何度も失敗してしまう私たちです。 しかしそれでもあなたは私たちを愛してくれています。私たちを救うために、永遠の滅びから永遠の命に導くために、2000年前人の姿を通してこの世に来てくれて、私たちが受けるはず罰を受けてくれました。そしてこれをただ信じることによって救われるという道を作ってくれました。あなたの愛、あなたの恵みに感謝します。しかしそれでも私たちはなかなか信じられない私たちがいます。どうか私たちが落ちた時に自分の力に頼らず、あなただけを見てあなたの手を握ることができますように助けてください。あなたはここにいる皆さんの上に計画を持ってくれています。その計画はどういうものなのか分かりません。しかしあなたを信頼して、何があっても希望を持てる水の上を、風の上を、波の上を、嵐の上を、あなたと共に歩く信仰を与えてください。あなたを愛しています。あなたの変わらない恵みに感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美に入る前に、皆さんがそれぞれ今いる場所で静まる時間を持ちたいと思います。
メッセージにお通して恵みアゲンを賛美したいと思います。何度もつまずいて倒れてしまう私たちですけれども、その度にあなたが本当に変わらない愛を注いでくださっていることを覚え、心から感謝して恵みアゲンを歌っていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いでください。
注いでください。あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの
ずき倒れる。
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いでください。
注いでください。あなたの御手が支え励ます。
注いでください。
注いでください。あなたの恵み、もう一度
恵み、
あなたの恵み、
あなたの恵み、
あなたの恵み。
礼拝の最後に愛するイエスと賛美したいと思います。もう一度イエス様の手をしっかり握って、イエス様と一緒にこの地上を一緒に歩いていきましょう。先の見えない、
先の見えない道を歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主が、いつも支え励ましてくださる。
最愛の人よ、
最愛の人よ、あなたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、すべての思い委ねます。愛する主に転び捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと、
見えない
先の えない道を歩もうとも主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも捧げ励ましてくださる。
最愛の人よ、
最愛の人よ、あなたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたが私のものだから、すべての重荷委ねます。愛する主にこの身捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと、
最愛の人よ、
最愛の人よ、あなたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたが私のものだから、すべての想い委ねます。愛する主に心に捧げます。主の道を歩みます。愛するイエスと、
すべての、
すべての想い委ねます。愛する主に心に捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと、
愛するイエスと、
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 愛するイエスと。
これで今日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。